聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第34編12節から12節から23節。こらえよ、私に聞き従え、主を恐れることを教えよう。喜びを持って生き、長生きして幸いを見ようと望む者は、舌を悪から、唇を偽りの言葉から遠ざけ、悪を避け、善を行い、平和を尋ね求め、追い求めよ。主は従う人に目を注ぎ、助けを求める叫びに耳を傾けてくださる。主は悪を行う者に御顔を向け、その名の記念を地上から絶たれる。主は助けを求める人の叫びを聞き、苦難から常に彼らを助け出される。主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。主に従う人には災いが重なるが、主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってくださる。主に逆らう者は災いに遭えば命を失い、主に従う人を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがなってくださる。主を酒どころとする人は罪に定められることがない。新約聖書ペトロの手紙1第3章8節から17節。終わりに皆心を一つに同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く謙虚になりなさい。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。命を愛し、幸せな日々を過ごしたい人は、舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、悪から遠ざかり、善を行い、平和を願ってこれを追い求めよ。主の目は正しいものに注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。主の顔は悪事を働く者に対して向けられる。もし良いことに熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。しかし義のために苦しみを受けるのであれば幸いです。人々を恐れたり、心を乱したりしてはいけません。心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人には、いつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに、敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。そうすればキリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちは、悪行を言ったことで恥じるようになるのです。神の御心によるのであれば、善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良い。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、6月第二の主の日を迎え、あなたが私たちをこの礼拝に招き集めてくださり感謝いたします。聖霊なる神様がこの場に豊かに親しく臨んでくださり、恵みの御言葉を語りかけ、御業を行ってください。私たちはあなたの救いの恵みのうちに生かされています。しかし私たちはその救いの恵みに感謝し、お答えして御心に従って生きるよりも、自分の求めや願いにばかり心を奪われ、あなたに背き、隣人を傷つけてしまう罪人です。どうか罪と弱さと欠けの多い私たちを憐れんでくださり、キリストの贖いのゆえに許してください。恵みの御言葉によって私たちを新しく作り変えてくださり、あなたに立ち返らせて、新しい一週間の歩みへと使わせてください。どうか新しい一週間、私たちがあなたの御心に従って歩み、あなたを愛し、自分自身と隣人とを愛して歩めますように。教会に連なる方々のことを覚えます。ご高齢のため、病のため、 入院中や施設で暮らしているために、願いつつも礼拝に来ることができない方々を顧みてください。また突然の怪我や病に直面している方々をも顧みてください。あなたが一人一人と共にいて、支え守ってくださり、慰めと平安とを与えてくださいますように。教会から足が遠のいている方に御手を伸ばし、礼拝へと招いてください。主の日から主の日へと歩んでいく生活を取り戻していくことができますように。大切な方を天に送った方、心身の重荷を抱えている方、人間関係の破れに苦しんでいる方、孤立して絶望している方を顧み、あなたが傍らにいて語りかけ、支え守り、あなたのみが与えることのできる希望をお与えください。一人の姉妹が身元に召されました。その97年の地上の生涯をあなたが御手のうちに導いてくださったことを覚え感謝いたします。今姉妹があなたの身元に迎えられて全く平安を与えられていることをも私たちは信じます。どうか悲しみの中にあるご家族の上にあなたが豊かな慰めを注いでくださいますようにお願いいたします。6月第2週はコロナ前には花の日総員礼拝を行い、子どもと大人が一緒に礼拝を守っていました。今はまだそのような礼拝を行うことはできませんけれども、あなたがその時を備えていてくださることに信頼して歩んでいくことができますように、あなたが備えてくださる時に子どもたちと大人が共に集い、あなたをあなたの御前で、あなたの御言葉に聞くことができますようにお願いいたします。また来週は春の伝道礼拝です。一人でも多くの方をこの伝道礼拝へと招いてください。礼拝で語られる御言葉を通して、あなたご自身が一人一人と出会い、主イエスキリストによる救いを信じて生きるところに本当の幸いがあり希望があることを示してください。そのために私たちを用いてください。一人が一人をお誘いして伝道の働きを担っていくことができますよう導いてください。またこの伝道礼拝で奉仕を担う聖歌隊の働きを祝し、あなたに心からの賛美を捧げることができるよう隊員一人一人を導き支えてください。第4週には青年伝道幽霊杯が行われます。一人でも多くの青年をこの伝道幽霊杯へと招いてください。困難な時代にあって生きる青年たちに、あなたから愛されているものとして生きることの本当の喜びを伝えていくことができますように、そのために説教者としてお迎えする杉山久代先生を祝し、その備えを聖霊の働きによって導いてください。また奉仕を担う青年たちを祝し導き、それぞれの賜物を豊かに用いてくださいますように。これらの伝道礼拝を通して、コロナ禍で妨げられていた伝道を推し進めていくことができますよう導いてください。教会学校礼拝に本当に多くの子どもたちと保護者が出席していることに心より感謝いたします。どうか子どもたちと保護者を祝してくださり、毎週の礼拝で与えられる御言葉によって養い、その日々の歩みを導いていってください。奉仕する教会学校教師一人一人を顧み、その働きを導き支えてくださいますように。キリスト教学校の働きをも祝してください。多くの生徒たちを主の教会の礼拝に送り出してくださっていることにも感謝いたします。どうか学校生活を通して、また礼拝において主イエスキリストとの出会いが与えられますように。この礼拝に信仰を求めて出席している求道中の方が与えられていることに感謝いたします。どうかあなたが一人一人に語りかけ、主イエスキリストを信じて生きる喜びを示してくださり、信仰の告白へと導いてください。また今洗礼の志を与えられ、備えている方がいることにも感謝いたします。その備えの時をあなたが導き、心からの信仰を告白して救いに預かることができますように。主よ、ウクライナにおける戦争が激化の一途をたどっています。どうか報復の連鎖を断ち切ってくださいますように。この戦争をはじめとし、 世界には戦争や紛争、災害や環境破壊などによって命と生活を脅かされている方が大勢います。主が共にいてくださり、支えと守り、慰めと平安とを与えてくださいますように、私たち人類が将来に責任を持って歩んでいけますよう本当の知恵を与えてください。そして私たちがこれらの課題に諦めることなく取り組み、それぞれのできることを担い、何よりも取りなし祈っていくことができますように。東京神学大学の働きを祝し支えてください。教会とキリスト教学校に仕える献身者を養成し、また神学研究を担っている東京神学大学の働きを覚えて、私たちがより一層祈りを厚くしていくことができますように。理事長に就任され重責を担われる藤掛先生を支え、またご健康を守ってください。また先生は本日江南希望教会で説教奉仕をされ、また神奈川連合長老会を代表して長老会にも陪席されています。先生の働きを支えてくださるとともに、伝道師を迎えて新しく歩み始めた江南希望教会を導き支えてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ペトロの手紙1第3章を読み進めてきて、本日は8節から17節をご一緒に読んでいきます。で、冒頭8節に、終わりに皆心を一つに同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く謙虚になりなさいとあります。で、終わりにとありますから、これまで語ってきたことの終わりにということです。4月と5月に見てきたように、2章18節以下ではキリスト者でない主人に仕えるキリスト者の召使いに向けて語られ、3章1節以下ではキリスト者でない夫を持つキリスト者の妻に向けて語られ、で7節以下では逆にキリスト者でない妻を持つキリスト者の夫に向けて語られていました。これらのことの終わりに、その結論として本日の箇所の8節以下が語られているということになります。しかしそれは家庭におけるキリスト者の生き方や振る舞いに限られた結論が語られているということではありません。前々回お話ししたように、家の召使いとその主人との関係を通して本当に見つめられていたのは、神のしもべとして生きるすべてのキリスト者の生き方でした。また前回お話ししたように、妻と夫との関係を通して本当に見つめられていたのは、キリスト者とキリスト者でない親しい人との関係でした。ですから終わりにで始まる8節以下は、すべてのキリスト者の生き方についての結論が語られていることになるのです。で、ペトロの手紙1の背景を踏まえてより正確に言えば、圧倒的に多くのノンクリスチャンの方に囲まれて生きるキリスト者の生き方についての結論が語られているのです。で、これまでも触れてきたように、この手紙の宛先である小アジアの諸教会に連なるキリスト者は、キリスト者でない人が大多数の社会に生きていました。で、それは今日本に生きる私たちキリスト者の置かれた状況でもあります。時代を超えて小アジアのキリスト者と私たちは多くの面で重なり合うのです。このことを意識しつつ、本日の御言葉にも聞いていきたいのです。で、ノンクリスチャンが圧倒的に多い社会にあって、キリスト者はどのように生きたらよいのか。8節では、皆心を一つに同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く謙虚になりなさいと言われています。で、2番目の同情し合いと訳されている言葉は、共感と訳せる言葉であり、英語のシンパシーはこの言葉に由来します。で、それに先立って言われている心を一つにが 具体的に何を意味しているのかはここでは何も言われていません。しかし主イエスキリストを信じることにおいて心を一つにするということに違いない。2章24節の言葉を用いればキリストが十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださることによって私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになったと信じることにおいて心を一つにするということに違いないのです。しかしそれは皆が同じように生きるということではありません。それぞれに異なる状況に置かれ異なる思いを抱えて生きているのです。ですから皆心を一つに同情し合いとは皆が同じ信仰に立ちつつしかしそれぞれの抱えている異なる思いに互いに共感することなのです。間違えてはならないのは共感するとは相手の思いを詮索することではないということです。相手が自分の思いを隠しておきたいと思っているならその思いにこそ共感するのです。一つの信仰に立ち互いに共感し合うことを通して相手を愛し相手に対して憐れみ深くあり自分の正しさを振りかざすのではなく相手に対して謙虚に生きる生き方が起こされていきます。このように生きることによって小アジアのキリスト者はそして私たちはノンクリスチャンが大多数の社会にあって結束して歩んでいけるのです。で、このように生きることは裏返すならば9節にあるように悪をもって悪に侮辱をもって侮辱に報いることなくむしろ相手の祝福を祈って生きることです。しかしそう言われると私たちは自分がそのように生きることができていないことに愕然とします。私たちは相手に共感し相手を愛し相手に対して憐れみ深くあり謙虚でありたいと願っています。その気持ちに嘘はないと私は思います。しかしそう願う一方で私たちは簡単に悪をもって悪に侮辱をもって侮辱に報いてしまうのです。悪口を言われたら悪口を言い返さずにはいられません。侮辱されたら侮辱し返さずにはいられません。たとえ口には出さなくても心の中ではそうしてしまいます。とてもじゃないけど自分の悪口を言い自分を侮辱する人のために祝福を祈れないと思います。でそれどころか私たちは悪口を言われたら言われた以上の悪口を言い返してやろうと思ってしまう。侮辱されたらそれ以上の侮辱で報いてやろうと思ってしまう。子供の喧嘩で相手に一発叩かれたら二発叩き返してしまうようなものです。9節の終わりにあるように私たちは祝福を受け継ぐために召されたにもかかわらず相手のために祝福を祈るよりも相手からの悪や侮辱に対して2倍の悪や侮辱を持って報いようとしてしまう。これが私たちの偽りのない姿なのではないでしょうか。ここに私たちのどうしようもない罪があります。良いことを行おうとしても悪へと傾いていってしまう私たちの悲惨な姿があるのです。で、それなら私たちは諦めた方が良いのでしょうか。悪をもって悪に侮辱をもって侮辱に報いずかえって祝福を祈ることなどできるはずがないと諦めたら良いのでしょうか。あるいはそんなことをできるはずがないから今のままで良いと開き直ったら良いのでしょうか。しかしもし諦めたり開き直ったりしてしまうなら私たちキリスト者の生き方は私たちの周囲の人たちに世の人々に何も発信できなくなってしまうのです。でもちろん私たちは自分の力で自分たちの深い罪を取り除くことも善を行おうとしても悪へと傾いていってしまう悲惨さから抜け出すこともできません。 しかし私たちは本日の箇所がこれまでこの手紙で語られてきたことを前提としているということを忘れてはなりません。先ほどもお読みした2章24節以下でこのように言われていました。キリストは十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。自分自身の罪深さや悲惨さを突きつけられる中で、私たちが目を向けるべきなのはキリストが私たちのすべての罪を担って十字架で死んでくださったことです。そのことによって私たちがすでに罪に対して死んで義によって生きるようにされていることです。十字架でキリストが受けられた傷によって罪という深い傷を負って死にかけていた私たちが癒されたことであり、本当の主人を見失いさまよっていた私たちが魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたことです。このことに目を向けることによって私たちは今もなお私たちを捉えようとする罪の力がもはや決定的に私たちを支配することはないということに、つまり私たちを滅ぼすことはないということに気づかされるのです。そうであるならば義によって生きるようにされたものとして、死にかけていたのに癒されたものとして、魂の牧者の支えと守りのうちに生かされているものとして、悪口を言う人に対して侮辱する人に対して祝福を祈ることを諦めてはならないのではないでしょうか。繰り返しますが、それは私たちが自分の力や頑張りによって悪や侮辱に対して祝福を祈れるよう変わろうとすることではありません。私たちが救いの恵みのうちに生かされる中で悪や侮辱に対して祝福を祈れるよう変えられていくのを諦めないことです。変えられることなんてありえないと諦めてしまわないことなのです。別の言い方をすれば、祝福を受け継ぎ祝福を伝えていくために召されている私たちが、その召しをそんなことはできないと拒むのではなく、その召しに応えていこうとすることです。で、このことは10節の言葉で言えば、私たちが命を愛し幸せな日々を過ごすことを求め続けるということです。で、10節から12節では共にお読みした旧約聖書詩編34編13節から17節を引用して、命を愛し幸せな日々を過ごしたい人は舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、悪から遠ざかり善を行い、平和を願ってこれを追い求めようと言われています。で、ここで幸せな日々を過ごすための条件が語られていると受け止めるのは誤っていると思います。悪を言わず偽りを語らず善を行い平和を追い求めるなら救われて幸せな日々を過ごせると言われているのではないのです。なぜならこの手紙はこれまで神の一方的な憐れみによって私たちが救われ、私たちに希望が与えられたことを語ってきたからです。で、そもそも幸せな日々を過ごすことを求め続けるとは、いわゆる幸せな人生を追求するというようなことではありません。苦しみや悲しみのない、あるいは葛藤のないハッピーな人生を求めることでもありません。十節の原文を直訳すると、良き日を見るのを望むとなります。で、私たちは一日の終わりに今日は良い日だったとなかなか思えません。 私たちの毎日は辛いことや苦しいことや悲しいことで埋め尽くされているからです。で、そのような私たちが良き日を見るのを望むとは、苦しみのない日が来るのを望むことではなく、苦しみの毎日にあってもなお一日の終わりに、今日は良い日だったと神に感謝できることを望むことです。で、言い換えるならば、苦しみや悲しみに覆われた一日にも神の祝福を見ることを望むのです。で、それは苦しみや悲しみ自体が神の祝福であるからではありません。苦しむ時も悲しむ時も、私たちが神の祝福の中に置かれ、神の祝福から漏れることはないからです。だから10節から12節では、救われて幸せな日々を過ごすための条件が見つめられているのではないのです。救われた私たちがどんな一日にも良き日を見るのを望み、神の祝福を見るのを望むゆえに、悪を言わず偽りを語らず善を行い平和を追い求めるものへと変えられていくのを諦めないことが見つめられているのです。で、そのように生きることが13節にある良いことに熱心であるということに他なりません。私たちは良い日を見るのを望むからこそ良いことに熱心であるのです。良いことを行うものへと変えられていくのに熱心なのです。相手に共感し、相手に対して哀れみ深く謙虚であろうとして、簡単に相手の悪口を言い侮辱してしまう私たちのために、良いことを行う力など全く持っていない私たちのために、キリストが十字架で死んでくださったからです。その十字架の死によって私たちが新しく生かされているからです。で、13節では、良いことに熱心に生きるなら誰があなた方に害を加えるでしょうと言われています。キリスト者が良いことに熱心に生きるなら、誰もキリスト者に害を加えるはずがないと言われているのです。ところが続く14節には、しかし義のために苦しみを受けるのであれば幸いですとあります。基本的には害が加えられることはないけれど、しかし時々は義のために苦しみを受けることがあるかもしれないということなのでしょうか。そうではないと思います。なぜなら、良いことに熱心に生きる私たちに、つまり良いことを行うものへ変えられるのを諦めない私たちに害が加えられないというのは神の約束だからです。で、このことは主イエスのお言葉から示されます。で、他ならぬこの手紙の著者であるペトロが主イエスのお言葉を思い起こしつつ、この箇所を記したのではないでしょうか。主イエスが、義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものであると言われたのを思い起こしていたに違いないと思います。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさいと言われたのを思い起こしていたに違いないのです。だから14節15節で、人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません、心の中でキリストを主と崇めなさいと言われているのです。私たちは体は殺しても魂を殺すことのできない人々を恐れたり心を乱したりするのではなく、魂の牧者であり監督者であるキリストを主と崇めます。たとえ義のために、つまり神の正しさのために苦しみを受けるとしても、キリストを主と崇める私たちの魂を誰も殺すことはできません。キリストを主と崇め、良いことに熱心に生き、良いことを行う者へと変えられるのを諦めない私たちの魂に誰も 害を加えることはできないのです。この神の約束が私たちに与えられているのです。私たちがこの神の約束を信じて生きるとき、たとえ義のために苦しみを受けるとしても、苦しみや悲しみに覆われている毎日を過ごすとしても、どの一日も幸いであり良き日であり神の祝福のうちにあると確信することができるのです。で、私たちキリスト者がこれまで語られてきたように生きるとき、私たちの生き方は私たちの周囲の人たちに影響を及ぼしていきます。15節後半からこのことが見つめられています。別の言い方をすれば、救いを証しする私たちの生活が、あるいは救いを述べ伝える教会の伝道が見つめられているのです。15節16節にこのようにあります。心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。そうすればキリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちは悪行を言ったことで恥じるようになるのです。私たちがキリストによる救いを証しして生きるとは、あるいは教会が伝道するとは、周囲の人にキリストは主であると一方的に伝えることでは必ずしもありません。むしろ心の中でキリストを主と崇めて生きる私たちを見て、キリストに結ばれて良い生活をしていくものへと変えられていく私たちを見て、私たちに興味や関心を持ってくださる人が起こされていくことでもあるのです。そのようにして私たちに興味や関心を持ってくださった人が、あなたはどうして希望を持って生きることができるのですか、あなたが抱いている希望は何なのですかと尋ねてくださるときに、私たちはその希望を証しします。主イエスの十字架と復活によって与えられている生き生きとした希望を証しするのです。しかも上から目線でも高圧的でもなく、穏やかに敬意を持って正しい良心で証ししていくのです。先週の火曜日に東京神学大学日本伝道フォーラムがキリスト教の将来という主題でオンラインで行われました。で、その主題講演の中で信仰と生活との結びつきを回復することの必要性が語られ、証しをする教会やキリスト者の在り方姿勢として重要なこととして、ある学者の5つの指摘が紹介されました。第1に、神と真理とを何よりも愛すること。第2に、対話伝道の相手への愛、より具体的には自分を正しい側に置いて勝負を迫るような弁証伝道のやり方をしないこと。で、第3に、正直であること。第4に、謙遜であること。つまりキリスト者は他の人々と罪深さも含めてあらゆる点で何も勝るところがなく、伝道弁証が実を結び改心が起こるとしても、それは聖霊によることをわきまえること。そして第5に、ただしこの謙遜は勇気と結びついていなければならないことです。現代に生きるキリスト者に、つまり私たちに、伝道についての多くの示唆を与える指摘であると思います。しかし同時に私は思いました。この学者が指摘していることは、2000年前にペトロの手紙が聖書が告げていたことではなかったかと思ったのです。ノンクリスチャンが圧倒的に多い社会にあって、心の中でキリストを主と崇めて生きることは 神と真理とを何よりも愛することです。穏やかに敬意を持って正しい良心で救いを証しすることにあるのは、対話伝道の相手への愛であり、相手に対して正直であることに他なりません。また私たちは清く正しい立派な人などではなく、悪に対して悪を持って、侮辱に対して侮辱を持って報いてしまう罪人に過ぎません。それにもかかわらず、ただ神の一方的な憐れみによって救われたものなのです。だからこそ私たちは誰に対しても上から目線ではなく謙遜であるほかないのです。たとえ救いを証しする私たちの生活を通して、あるいは救いを述べ伝える教会の伝道を通して救いへと導かれる人がいたとしても、それは私たちの手柄などでは全くなく、聖霊のお働きによるものなのです。しかし同時に私たちは人々を恐れたり心を乱したりすることがありません。私たちを生かしている希望についていつでも証しできるように備えるのを怠ることはないのです。あなたはどうして希望を持って生きることができるのですか。あなたが抱いている希望は何なのですかと尋ねられたとき、私たちは勇気を持って大胆にキリストの十字架と復活によって私たちに与えられている生き生きとした希望を証ししていくのです。私たちは救いの恵みのうちに生かされているものとして、良いことに熱心であること、良いことを行うものへと変えられていくことを諦めずに生きていきます。心の中でキリストを主と崇める私たちに誰も害を加えることはできないという神の約束が私たちに与えられています。この約束を信じて生きる私たちに、義のために苦しみを受ける時も、苦しみや悲しみの多い毎日を過ごす時も、どんな一日も良き日であり神の祝福のうちにあるという確信が与えられていくのです。そのように生きる私たちの姿を通して、聖霊のお働きによってキリストの十字架と復活による生き生きとした希望が明かしされていくのです。私たちはこのことを信じ、聖霊のお働きによって前進していく伝道の御業に仕えていきたいのです。お祈りをいたします。天の主イエスキリストの父なる神様、私たちを御前に集めてくださり、御言葉の豊かな恵みに預からせてくださり感謝いたします。私たちは隣人を愛することを願いつつも、悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いようとしてしまうものです。どうかそのような自分自身の罪深さや悲惨さを突きつけられる時も、キリストの十字架による救いに目を向けることができるように導いてください。そして救いの恵みのうちに生かされているものとして、私たちが悪や侮辱に対して祝福を祈れるよう変えられていくのを諦めることなく歩めますよう支えてくださいますように。心の中でキリストを主と崇め、良いことを行うものへと変えられるのを諦めない私たちの魂に、誰も害を加えることはできないとあなたは約束してくださっています。この約束を信じて生きる私たちに、義のために苦しみを受けるときも、苦しみや悲しみに覆われている毎日を過ごすときも、どんな一日も良き日であり神の祝福のうちにあるという確信を与えていってくださいますようにお願いいたします。そのように生きる私たちの姿に関心や興味を持ってくださった方々に対して、私たちが謙遜にしかし勇気を持って主イエスキリストの十字架と復活によって与えられている生き生きとした希望を証ししていくことができますよう導き支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。